改めまして、皆さんおはようございます。帰りなさい。古代のことを話しますと、古代には奴隷制度というのがたくさんの国にありました。しかし、私たちがよく奴隷と言って知っている植民地から連れてこられた人々の奴隷とは違って、それは戦いで負けてしまった国々の人であるとか、経済的に立ち行かなかった人々を奴隷として金を持っている人が買い取り、そしてさまざまな働きにつけたというのが古代の奴隷でした。そうですので、何も肉体労働だけではなく知的な労働、例えば旧約聖書にあるようにヨセフのような王様に仕える大臣のような仕事さえするような、そういう奴隷もいたわけです。しかし奴隷と自由人としての違いというのはもちろん一つだけありました。それは奴隷を持っている主人がその奴隷の命を握っていた、四字熟語で言うなら生殺与奪の権利を持っていたということです。そして主人はその奴隷を気に入らなくなったら、たちまち金銭で売買することができたというわけです。当時における奴隷の価値というのはそれほどの戻しでしかありませんでしたから、主人と奴隷の間には人格的な交わりというのは全くなかったと言えるでしょう。しかしイエス様が弟子たちと最後の食事をなさった時、弟子たちの足を一人一人洗い始められました。他人の足を洗う行いというのは当時奴隷が任されていた仕事の一つでした。イエス様は弟子たちの先生誰にもかかわらず、弟子たちを逆に主人として奴隷の立場で洗うということをなさったわけです。この出来事にはイエス様が弟子たちを愛しておられたということ以上に大切な意味が含まれています。今日はそのことを聖書から聞いてまいります。イエス様が逮捕されて十字架にかけられるその前の夜、弟子たちと共に食事をなされたことは四つある福音書すべてにあります。しかしイエス様が弟子たちの足を洗われた出来事というのはヨハネによる福音書だけに書かれています。ヨハネは13章1節でこのように言っています。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。ヨハネがここで私たちに伝えたいことは何でしょう。それはイエス様がご自分のもとに集められた弟子たちを、ひいてはこの私たちをどれほど愛しておられるかということ。そしてそれにもかかわらず神様がご計画されたその時が間近に迫ってきて、弟子たちと別れなければならない時が刻一刻と迫ってきているということです。イエス様が弟子たちをこの上なく愛し抜かれたということ、新旧約聖書ではこの上なくと書かれていますけれども、以前用いていた口語訳では彼らを最後まで愛し通されたとありました、こちらの方が原文に近い訳になっています。イエス様ご自身の行動が弟子たちを愛することとして示された出来事が、今日の箇所にある弟子たちの足を洗うという行為でした。さてこういうふうに聖書を読んでいくと、イエス様は自分の周りにいる人を徹底的に愛しなさい、隣人を愛しなさいということだけを特に強調して教えておられるように思えるかもしれません。けれどもこの場面でイエス様が弟子たちに教えられたのは単に他人を愛しなさいということではなりません。イエス様が弟子たちの足を洗われた行いにはもっと深い意味が込められています。これまで弟子たちと共に伝道なさってこられたイエス様が弟子たちの足を洗われたということが示していることは、主人の足を洗う仕事は主人に仕えるしもべ、 奴隷の役目だったということです。はじめにも話しましたが、奴隷の命は主人が握っています。そうであれば、弟子たちの足を洗っておられるイエス様の命は今弟子たちの手の中に握られている状態だとも言えるわけです。しかし何もそういう単純な例えを言っているのではなく、イエス様はこれからご自身の命を弟子たちのために、そして全ての人、もちろんこの私のために十字架で捧げてくださる、そのことの意味が足を洗うという行いに含まれているのです。4節には上着を脱がれたとあります。これはご自身の体を捨てるという意味が含まれています。ギリシャ語を見ると、上着を脱ぐというこの単語はイエス様が命を捨てることを表すために使った言葉と同じものが使われています。つまりイエス様が上着を脱がれたというのは、弟子たちのために、愛する者のために、何よりこの私のために命を捨てられることをヨハネが表したということです。そしてイエス様の行いは、弟子たちのために命を捨てられることだけではありません。弟子たちとの関係を教師と弟子という関係でなく、もっと緊密な深い関係、天の父なる神様とイエス様との関係の中に弟子たちも加えられるという大切な意味が含まれていました。それは8節でイエス様が自分の足を洗うなどとてもとても恐れ多くてダメですといったペトロの返事の中にも含まれています。イエス様はペトロに対し、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。これは逆説的に、足を洗うことはあなたと私の関係がずっとこれからも続くというわけです。しかしこの時、弟子たちの中に誰一人としてイエス様が弟子たちの足を洗われた本当の意味を理解することができる人はいませんでした。それは弟子たちの理解が不足していたからではなく、神様がその意味をまだ隠しておられたからです。7節でイエス様はペトロに、私のしていることは今あなたには分かる前が後で分かるようになると言われています。弟子たちはこの出来事の本当の意味がこうであったと分かるのは、ペンテコステで聖霊が下された後のことになります。そういうふうに弟子たちはまだ理解することはできませんでしたから、ペテロはイエス様の言葉を聞いて、イエス様との関係が切れてしまったらこれは大変だと思った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってくださいとお願いしています。ペトロのこの熱血的といいますか、感情豊かな人柄を表すような言葉かもしれませんけれども、手も頭も洗い全身を洗うというその行いは、すでに洗礼バプテスマという形で弟子たちには与えられていました。それは単に水で体を洗うだけでなく、聖霊が下る前にあってはイエス様の言葉によって弟子たちは皆清いものとされていると、イエス様はペトロに諭されたのです。イエス様はこう言われています。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。この言葉は、弟子たちが洗礼を受けて清められている、しかしその中にはイエス様の言葉を受け入れることができず、イエス様を裏切る者がいることを示す言葉でした。もちろんこれは神様のご計画でしたから、その者が自ら悪魔の方へ悪へと走ったわけではありませんけれども、そのことをイエス様は指摘されたわけです。そしてイエス様は弟子たちの足を洗い終わって上着を着られて再び席に着かれました。そしてここからは行いではなく言葉として、足を洗うことについてイエス様は弟子たちに教えを告げられます。14節では、ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、 あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。ここで何を教えられているか。それはイエス様が弟子たちの間で互いのために命を捨てろと言われているのではありません。人の罪を許すことができる死というのはイエス様による十字架の血潮だけしかありません。ここでイエス様が弟子たちに求めているのは、イエス様があなた方のために他の誰にもできることなく、イエス様だけができる命を捧げることをするものだから、今度は弟子たちがイエス様がなされたように自分の命を相手に全て差し出すほどに相手を愛しなさいということです。教師であるイエス様は弟子たちに模範を示されました。それを見た弟子たちはそれに倣って行動をしなければならないのですけれども、16節でしもべは主人に勝らず、使わされた者は使わしたものに勝りはしないと言われていますように、主人とイエス様と同じことはできないけれども、主人にあたるイエス様のように人を愛しなさいと教えておられるのです。イエス様は愛する弟子たちに教えを説かれたとき、イスラエルの民に与えられている律法を改めて解釈し、言葉だけで教えるということをしないで、ご自身が語られる言葉とご自身がなされた技によって教えを続けておられました。福音書を書いたヨハネが私たちに伝えていることは、イエス様が語られた言葉を受け入れて、イエス様がなされた技を信じて受け入れる人は、イエス様をこの世へ使わされた天の父なる神様を受け入れることである。そして父なる神様と子なるキリストとの関係の中に受け入れられるということです。神様が私たちを愛してくださる愛は、人同士が愛し合う時に使われる熱しやすく冷めやすい愛、あるいは何かの見返りを求めるかのような愛ではありません。その愛はイエス様と出会う前、神様と何の関係も持っていなかった私たちの罪を許してくださり、神様と子なるキリスト、聖霊なる神様との関係の中へと導いてくださる愛なのです。その愛がすでにイエス様の弟子たちに豊かに注がれています。イエス様が最後まで弟子たちを愛してくださったように、この世での命が続く限り、そしてその命が尽きた後も愛してくださるイエス様の愛に、この私たちが応えることで、私たちは清いものだとされるわけです。清いものとは聖なるもののことであり、この世とは別に取り置かれた神様のために用いられる人のことを指しています。しかし、その清さというのは、ひとたび清くなればそれでよいというのではありません。その清さというのは、この世にあっては悪魔の誘惑、悪の誘惑によって立ちどころにイエス様との関係性が奪われてしまい、清いものではなくなるという緊張感を持ったものだということができます。けれども何もその緊張感に恐れることなく、いつも私たちと共に、そしてここにおられて働いておられる聖霊なる神様によって日々支えられ、私たちを主からいただいた信仰をしっかりと保ち続けて、イエス様が復活なされたその日を期待しつつ待ち望みたいと思います。一言になります。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。今日はイエス様が弟子たちの足を洗われた専属木曜日にあたります。レントの時を過ごし、いよいよ明日はイエス様は十字架にかけられ、苦しみを受けられたその日になります。私たちが今こそ改めてイエス様に思いを寄せ、十字架を見上げ、私たちがどれほどイエス様によって愛してあられているのか、そしてその愛に導かれて私たちが救われている、この大きな恵みをしっかりと心に抱いて、次たる日曜日に迎える復活の日、イエス様の復活を心から喜ぶことができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって 御前にお捧げいたします。アーメン。